宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のダクちゃんです。今日は229回、11月25日公開分ということで皆さんにお送りしております。さあ、残すところあと1ヶ月ちょいですね。
はい
はい、この辺から早いですよ。ということで、年末恒例がいろいろとあると思うんですけどね。今年も、漢字一字とか、うん、はい、そして、いつも話題に上る流行語大賞から、
はい。はい。
なんかノミネートされてるんですか？
そうですね。ノミネートがこの間発表されたみたいなんですけど。
決まるのは
12月の6日。
はいはいはいはいはい。12月の6日に決まるということで、う
ん、今は30個出てるのかな？30個の候補が出てます。
30個しか出てないんだ。
うん、
うん、うん、うん。
で、いくつに絞られるの？10個ぐらいに絞られるの？
トップ10なのだっけ？けど大賞は1つか2つなんだよね。
そうだね、うん、あれなんか4つぐらいの時なかったっけ？
今でしょとかその辺だよね。
なんかね、4つぐらいあった気がする。そんな時あったよね。
なんか、それはすごい特別だった時。
家族に聞いて、家族は、
全部。わかりませんっていうね。
そうそう、
一番テレビ見てるはずなのにね。
うん。でもなんかお笑いから、なんか出なかったみたいなのは、チラッと聞きましたけど。
ちょっとお笑いではあるけど、闇営業っていうのがノミネートされてますね。
ああ、お笑いのダークサイド。
そう。
あ、
闇営業は入ってますね。
なるほど。ちなみに他にどんなのがあります？
これ流行語かわからないんですけど、令和。年号変わりましたので、
まあ、流行してますよね。
これからずっと使います
よね。長い流行になりそうですよね。
あとはですね、計画運休とか命を守る行動っていう、まあ、台風絡みが入ってます。
なるほどなるほど、は
い、あとここでも話題になったキャッシュレスポイント還元とか、うん、○○ペイ、
うん、聞くようになりましたね。よくね。
あとはタピール
タピル。あ、今日タピってる人がいる。
あ、これですか？もしかして。
それです、それです。
これ？
これ。
それ。
これね。
カズ君でも似合うね、それ。なんか、和風な、なんか、和風な文様が書かれている。
これでしょう。ね。
言った方がいいよ、早く。みんな、ものすごい気になるか、もう消そうとしてるかもしれない。
ですよね。タピオカ、ほうじ茶、ラテっていうのを今、ちょっと飲んでるんですけど。
美味しいですか？
もうまあ、ほうじ茶ラテです。
では今日もですね、一人一ネタということで行ってみたいと思います。じゃあナセルさんからどうぞ。
はい。ネタというかご相談なんですけれども。
そんなの嫌だ。
嫌です。
嫌だ。
いやいやいや。
お断りいたします。
じゃあ、わかった。二人のやつを教えてほしいんですけど、スマホに文字入力するときってどうやって入力してます？
あー、2種類あるんですよね。
念力と、
そう。
念力と直感。
あとは気合みたいな。
念力、直感、気合、涙。
そう。まあ、話戻しますけど、フリック入力ってできます？
はい、もうやりたいと思って、
やってんの？
ちょっと頑張るんですけど、なかなか。
俺もフリック入力実はできなくて、
あ、ゆっくりならやる感じ？
ゆっくり。
ゆっくり時間があるときは。
ただ、急いでるときは、こう、連打の方が良くて。
あ、連打？
うん。
あー、それはないな。
フリックなの？
フリックだね。
やばい。俺、高校生くらいときにメールで連打でもうずっと覚えてたから、高校生、大学生とか。だからそれがもう、染みついちゃってて、フリック入力が、
今俺この
話、できないのよ。
何言ってんだろうと思って。それで念力とか言っちゃったんですか。
いや、
あ、そう。
意外に私もちょっと、
世代の問題だよね。
そっちに行けないんですよ、ね。
あの段を、あいうみたいな。
そうそうそうそう。で、今の俺のスマホの設定は、それ併用なのよ。
え、普通併用でしょ？
普通併用なんだけど、最近、若い子、でもうフリックだけにしてる設定してる子がいて、
フリックだけの設定たの？
であるみたい。 だから、ちょっとわかんないから、打ってくださいって渡されて、なんかこう、絵とか押そうと思ったら、になっちゃって。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
確かにね、あれ、二つ同じ文字を打つときはね、うん、例えば、大山さんとかって打つときは、うん、あの、フリックの方がめんどくさいんだよね。おって一回フリックした後に、
うん、あ、ちょっと待たない
と。違うわ。あって打てないのかな？おはいいのか？おを2回下に押す
ね。ああ、はいはい。
あがめんどくさい。
あが難しい、ね、うんうん。あって打とうとするといになっちゃう。
うんうんうんうん。
その時は、あって打った後に、一回、もう一回触って上行って下行って話すみたい。
だそれが、
そこまで
もう。そこまでの技がなくて。
ああ、いや、技とかね、うん、そうやるしかない。
今の私だと、考えながらやるんですよ。いはここだから。
そうそうそう、それはわかる。
こうしてって、あの指を動かしてっていう。それが無意識に、もう、パパッとできるまでちょっといけてないっていう。
でも別に俺も、俺やってますよっていうほど早いわけじゃなくて、うん、若い子たちのあの早いのを見ると、
びっくりする。
両手でさ、ピコピコピコピコやってんじゃん。うん、あの見てるとすげえなと思うけど、まあ、あそこまでじゃないけど、普通に使えるぐらいには。うん、連打はしてないですもんね。
もうね、俺ずっと連打から離れられなくて、フリックに行くか、あとはスマホの設定自体、あの、パソコンのキーボード設定にしようかなとも思ったんだけど、うん、あれはもう隣のやつとかもう押す間違いがめちゃくちゃ頻発するんで、
細かくなっちゃう。
細かくなっちゃうから、それはできないってなって。
ちなみに、もう二人とも、あの、なんていうの、連打入力
見守る。
連打入力。
急いでる時とかは。
すげえ、ここの時点で俺マイナーなんだから。僕でも最近ね、違います。最近音声入力にしてます。
あー、なるほどね。
結構うまくいきます。
音声入力結構うまくいきます。ただ、直さなきゃいけないから。
うん。あー。二度手間は二度手間なので。
もあるかな。
直す時は？
例えば、教会って打つ、入れると、うん、何々教会、うん、いや、キリスト教会じゃなくて、うん、なんていうの？日本放送協会。
はいはい
はい。協力の協会。
はいはいはい。そう、協力の協、いや、協力の協なんですよ、うん。で、教える方じゃないですか。はい、はい。だから、それが、なんか違ったりとか、誰かの名前とかを言ったりすると、うん、その名前は違う感じで出てくるから、それがめんどくさいかな。
だよね。
でも、両方とも駆使して、なんとかやってます。うん、あと、音声入力だと、ね、ほら、なんていうの？別に、あれじゃなくても、こう、動きながらでもできるから。
うんうんうんうん。だからもうフリック入力を頑張ってマスターするか、どうしようかなっていうのが今すごい悩んでます、僕は。けどこれからどうなるんでしょうね。それこそ音声入力が、なんかこうもっと精度が高くなるんだったら、今頑張って覚えなくてもいいし、みたいな。
脳波入力だな。
脳波入力かな。
脳に。
ゆくゆくは、ゆくゆくはね、そうなりそうな気がします。
でもタクちゃんがフリック入力とは知らなかったわ。
あ、そうっすか。僕ずっともう、あれを最初から使ってたんで割と。iPod Touch をずっと使ってたんで。あ、そっかそっか。
最初にね、どれをするかでね、だいぶ違いますよね。
もう i モードユーザーだったからね。
あ、そっか。
そうなんですよ。
はい。
ね、皆さんは何して、どれにしてんでしょうね。
まあ若い人はみんなフリックでしょ
う。
ねえ、どうなんでしょうね。はい。いいですか、もう。
はい。
ごめん、俺がいっぱい喋っちゃった気がして
。いやいやいやいや。意外だったから聞きたかったわ。
そうかそうか。じゃあ、カズくんは何でしょうか。
はい。私はですね、最近結構耳にしたと思います。ブルーシート。
うん。
ね。
最近ではないかもしれないね。
これ、そうね。
この夏。
この夏、うん、ね。結構買った人もいるかもしれないんですけど、うん、もしかしたら。
うん、
そもそも、うん、なんでブルーシートって言うのかなって、ちょっとふと思っちゃったんですよ。
うんう
ん
うん、
なんでか知ってます？
知らない。調べたのね、ちゃんとね。
一応ね。
よかった。一応。
よかった。
投げかけて終わった。
うん、それでもいいかなと思ったんですけど。
みたいな顔してるからさ。
すげえ、ドヤ顔だったからどうしようかと思った、俺も。
うん。
知らない、知らない、知りたいし。
一応調べたんですけど、うん、まあ、昔からあるらしいんですけど、
ね。あるよね、昔からね。
でも、もっと前は、ハンプって言って、布でできた、生地、ちょっと強い生地っていうのが、まあ、主流だったらしいんですよね。
じゃあ、で、あれか、うん、防水じゃなかったのか。
ああ、でも、まあ、防水じゃ、まあ、弱いですよね、布なんで。で、それが、 あの、ちょっとまあ、どちらかというとちょっと黄色っぽい、ちょっとこう、淡い黄色っぽい色だったらしいんですよね。うんうん、で、それから、その、ビニール系の繊維ができ、出てきて、うんうん、で、その、ビニールシートっていうか、に変わってったんですけど、うん、その、布の色を合わせる、合わせるように、黄色い、こう、色をつけてたらしいんですよ。昔は。で、それが、ちょっと時代が経って、青になったのは、
うん、
空の色とか、うん、海の色とかに、うん、こう自然の色に近いっていうことで、
うん、
まあ、違和感なく、こう、自然に馴染む、
はいはいはい。
あと、塗料が、青が安かったっていうのも、他のその塗料の色よりも、っていうので、そのブルーシートっていうのが主流になってきたらしいんですよね。
もうブルーシートといえばブルーシートだもんね。
あれじゃんっていう。
でもブルーって言ってるからね。
ね、ね。
まあ他の色もあるんですけどね。
あるんだ
今は、
あ、けどあるある。
グレーのような色とか。
グリーンのやつ見たことある
な。とか、いろんな色もあるにはあるんですけど、やっぱりブルーシートはっていう。
ブルーシートの緑のやつとか言わないもんね。
うん。
でもそっちの方がわかりやすいと思います、
ね。でもそういうことだよね。ブルーシートっていうと、もうブルーかどうかは別として、うん。あれだよね。
そうそうそう。
ああ、そう。
そういうらしいんですけど、
うんう
ん
うん、
ちょっとまあ、別の機会ネットで見てたら、まあ、ブルーシートってまあよく、花祭りじゃない。
花祭りか、
ね、お花見
お花見ね。お花見の時にブルーシートやるじゃないですか。
うん、
で、あれを見てて、で、なんか会社の人が、もうちょっとこう、風流な、感じにできないか、
うん。ちょっとね、工業的というか、うなんか、ね、
で、誤差がまあ、はいはいはい、あるにはあるんですけど、うんうん、まあ、どちらかというと運びにくかったりとか、コンパクトにできないっていうんで、ブルーシートの誤差模様バージョンっていう。できたら
しい、ね。けど、イメージできるわ。
ああ、日本人がやりそうなことね。うん、
まあ、要は畳みたいな柄が、全面にちゃんとできてて、だけど、扱いはもうブルーシートと同じ扱い。
じゃあ、お花見の時か、台風の時に、なんか畳で防いでみてき
た。ただまあ、それはちょっと高いと思うんですよ。普通のブルーシートよりまあまあ、上に印刷かけたりとか、いろいろ
手間。まあ、ブルーシートは一番安いからブルーですからね。
っていうのもあるらしいので、まあ今度のね、4月にそういうのを見たら、
あ、お花見の時ね、うん、はいはい。
あ、この人、花祭りの時にね、あ、この人、こ
う。花祭り
じゃなくてお花見ね。
お花見。っていうのがあるらしくて。
でも、なんか、大所帯じゃないとブルーシート使わないよね。
まあ、花見はね。
レジャーシートってまた違う噂あるよね。
要するにね。まあ、で、まさにござの人もいるしね。
あれもなんか厚みもあるみたいなんですね。ブルーシートの厚みもあるみたいなんで。よかったら、たかがブルーシート。
教会にブルーシート多分3枚か4枚ありますよ。
あ、ちゃんと屋根が飛んだ時用に。
いや、飛ばないし、教会のみんなでどっか行った時用に。子供たちでどっか行った時用に。
うん。
そう。
ぜひ、ゴザバージョン。
ゴザバージョンね。
用意してみてください。
はい。はい。私ですけれども、なんか、皆さんとちょっと重さが違うかもしれないんですけど、家族の入院。
ああ、ブログ読んだ。
家族の入院って経験あります？
うん
うんうん、まあでも、あれか、うん、出産は家族の入院だよね。でもまあ、ちょっと入院って言ってもちょっと違う入院ですよね。そう、うちの息子がですね、うん、この、11月の頭に、入院をしてまして、
うんうん、
それで、10月の終わりからかな。まあ、無事に、うん、何の問題もなく退院してきたんですけれども。うん、まあ、うちは、一応小児科で、小児科の入院だったので、子供たちがいっぱいいるところに入っていく感じだったんですけど、うんうん、まあ、もうあんまりそういうのもなくなってくるかなと思ってね、これからは大人になっていくとね、
うん、
普通の病棟になるので、
ね、うんうんうん、
そうだから、ああ、小児科ってこんな感じだったんだと思って、うん。うちの子はあんまり入院がなかった方なので、
うんうんうん、
入院して。うん、で、ちょっと、ね、手術をしたんですけどね、うん、お腹にこう穴を開けて、胃ろうっていうのを作る手術で、はいはいはい、本当は 高齢の方だとね、それがこう、うん、なんかもう延命措置だとか言われちゃうんだけど、うん、でも、うちの子にとっては逆に鼻からのチューブだけよりもお腹から入れた方が、いろんな私たちと同じ食べ物をこうミキサーに入れてこう食べられるっていうかね、そうするとこう体のあのいろんな部分ももっと作られていくんじゃないかっていう、そんなこともあったし、まあ小児科の入院の方がいいかなっていうのもあって、まあ最後のチャンスかなっていうことで入院して。でも全くほぼ 9割方何の問題もなく、まあ、それなりにね、あの、ちょっとしたことはいろいろありましたけどね。はい、ということで、無事に。
小児科って何歳までなの？
難しい定義みたいですね。だから、例えば、小児科にかかってて、そのまま、その、先生を引き継いでいくと、小児科のまま、例えば18歳とか、っていうことはありますよね。でも最初にかかったのが16歳だったら多分大人だよね。うん、僕らのこと考えたらそうじゃない？
はいはいはい。
ね、なんかさ、ヒゲ生え始めた人がさ、小児科ですみたいな。喉仏出てさ、
まあね、
ね、野球やってますみたいな人小児科ですみたいな。
はいはいはい。
ちょっと違うから。
はいはいはい。
なんかほら、インフルエンザの注射あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれも、なんか2回打つのと1回打つのの差がその辺ですよね。
ああ、
多分ね、13歳か4歳か、いいんじゃないかな。
はいはい。
だから、厳密にはない。一応、ね、病院の方の規定とかは、もちろんあるみたいですけど、そこはまあ柔軟にやってるみたいなんですよね。そう、なので、行ってきましたけどね。なんかね、結構、なんだろう、北里だったんですけど、北里大学病院だったんですけど、面会時間長くて、朝10時から、夜8時まで。
もう、前って2時ぐらいからだったよね、イメージですけど。
ね、小児科はそうなのかな。
あ、そうなんですね。
あるいは平、だからね、休日と祭日の違い、休日と平日の違いもあるんですね。そう、休日はなんか早めから始まって、平日は2時からとか、かもしれないけど、小児科は多分大丈夫みたいですね。10時からだったみたいですけど、私夜8時、うちの奥さんは昼間の方にいて、僕は夜の方に行くようにしてて、行って、まあ、遊んだりしてたんですけど。
2階のとこですよね。
そうそうそうそうそ う, そ う, そう。
エスカレーター、エスカレーターだと上がって。
どこの話？
あ、北里ですよね。
の、小児科入院病棟は6階。
あ、そうなんですね。うん、あれじゃあそこは何だろう、あれかな、診察する。
かもしれない。外来かな。
そうね、そうね。そうかもね。
はいはいはい。
そうそうそう。そう。だ透明のさ、ほら、なんかエレベーター乗ってさ、
はいはいはい、
6階まで行って、
そうですね、
割とすぐなんですけど、
はいはい、
そう、意外とね、なんかいろんな面白いこと発見して、
うんうん、
子供たちは鋭いなとかね。8時5分前になると、そろそろ、何、面会時間が終わりますみたいな。
うんうん、
そういうのがなるんですよ。ね。こう、館内放送で。
うん、
お帰りの準備をみたいなことがなるんですけど、うん、子供たち一斉に泣き始める。だから、でもね、それがなる前にみんな泣き始めるの。わかるんだと思って。まあわかるし、もうね、帰り始める人もいるかもしれないからってのもあるんですけどね。
なるほどね。
それとかね。もういろんな赤ちゃん見て、なんか癒されてきました。息子のことちゃんと見とけって
思うんですけどね。そこ間違いない。
そう。まあそんなことで、家族の入院、小児科病棟のお話でした。カズくんが最近気づいてしまったことを教えてください。イエーイ、
イエーイ。
長い題だなこれ。
気づいたことじゃない、気づいてしまったことだよ、うん、
気づいてしまったことですよね。
気づいちゃったみたいな。
そうですね、あるんですよ、
うん、
あるんだ。
はい、実は、
うん、
目が悪くなってるっていうことに最近気づきました。
どっち、
どっち、
加齢による目が悪くなる、それとも、
うん、
病的というか。
それがまだちょっと眼科に行ってないんでわからないんですけど、でもメガネを考えないといけないかなとちょっと最近思うようになってきてしまいまして。
つまりどこが見えないの？
具体的に言うと、やっぱり車運転してるときに、
はい、
道しるべの
標識、
標識
とか、
とか、あと、ちょっとこう、普通に座ってて、壁に貼ってあるような、この文字とかが、なんかぼやーんとしてるなと。で、妻が 全然読める文字が、うん、なんかぼやんとしててはっきり見えないな、ということを最近ちょっと感じるようになってしまいまして、
うんうん、
あ、これは目が悪くなってきてるのかな、と思うようになっちゃいまして、
はあ、
で、メガネをやるべきか、どうしようかと。
メガネの前に、まあでも調べてもらったらいいかもね。
あの、メガネ、結局、眼科とかで、あの、処方箋を作ってもらうみたいなんですけど、うん、その時に、やっぱり、目の検査を全部してもらった方が、原因がちゃんと判明するから、いいよっていう。
さっき僕、加齢のって言ったのは、要するに老眼のこと、うん、と思ったんだけど、老眼じゃなさそう
です、ね。今のとここれ、本をこう、遠くにしたり、
フリック入力ではないけれども、フリック入力ではないけれども、普通の近さで見れると。
はい、
スマホも、
はい。普通に連打で入力はできてるんですけど。
連打
で。なので、
なるほど。
まあ、ちょっといるかなという感じで。ナセルさんも目がね。
俺めちゃくちゃ視力悪いんで。
もうちっちゃい頃から。
うん。もう、小学校の頃からかな。
ああ。
今 0.1 ないから、俺。
0.1 ない？
ない。
ちょっと威張ってたよ。俺、0.1 ないからっつって、こう、右手を頭にカキカキしながら。
あ、これはあれですか？メガネしてる人あるあるなんですか？どれだけ自分の方が悪いか。
ないわ、ないわ。違う。
ないですか？
ないないない。
もう 0.1 以下じゃないと、目悪いって言ったら、0.2 あるんじゃんみたいな。
あ、そうなっちゃうんですね。
俺はもう 0.1 以下だぜみたいな。
そっか。
けど、0.3 って言われたら、いや、結構見えるでしょって思うもん。
ちょっとイメージができないんですけどね。
車はなんだっけ？ 0.7 だっけ？
ぐらいだったと思うんですよね。
なんか、片目 0.7 の両目なんとかだよね。
あったと思います。
0.3 とかなんとかなんか。
う
ん、
前の前ぐらいから、怪しいねって言われることがあって。
更新の時に。
更新の時に。なんとかクリアはしてきたんですけど。
おまわりさんに。あ、それは何？風貌が怪しいねって言うんじゃなくて。
もう、それはナセルさんじゃないから。
いやいやいやいや。
毛先で言ってるでしょ。
言ってないですよ。
あれ運転してきてないのか。
いや、大丈夫だと思います。
っていう噂が一瞬流れたことがあったよね。そうそうそう、はいはい。
でも何度か、ギリギリ大丈夫かなっていう感じだったので、そろそろ危ないかなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、メガネね、今まであんましたことないんで、
うん。けど安いよ。
安くなったらしいですね。
そう、すごい安い。5000円とかで買えちゃうから。う
ん
う
ん、昔はね、それこそ
何万っていう今、イメージがね、ありましたけど。
だから小さい頃からしてる人とか大変だよね。うん、小さい頃から
小さい頃からだって。だから、結構高かったみたいね。
今。高いし、それなりにね、買い替えなきゃいけないし。
うん、もう今なんで逆にそんなに安くできるんだろうって感じよね。
競争だよね、競争、ね。うん、あるいはメガネかける人が多くなってきたのかな。
うん、
だけどね。
一昔前、某量販店で2万円均一とかで出た時に。
あったね。あったね。なんとか市場ね。
そう、なんとか市場。すげえと思った。のもつかの間、今じゃ5000円だからね。
そうだね。
そうなんですね。まあ、いつか。
カズ君のメガネ姿もでもね。
うん。
あるいはコンタクト姿もね。あ、一緒か。
コンタクト姿は一緒だね。
コンタクト、ちょっとこの、自分の指にそれを乗せて、
うん、
その自分の目にこうやってつけるっていう勇気がまだないんですけど。
慣れだよ、慣れ。
めっ怖くないですか？
というか、初めて入れるときはぜひ僕らの前で、一回こう鼻にピッと入れて。
いやー、
鼻にやる前に。
なんでわざわざギャグやるんだよって話だけどね。
まあまあ、メガネかけたときにはまあなんかいじってください。
うん、はい。
はい。
ナセルの、これをチェックせい！
はい、なんかカズくんのメガネ話でちょっと盛り上がったところで一気に、暗いというか真面目な本ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、漫画なんですけど、市役所って知ってます？
市役所は知ってる。
はい。
漫画は知らない。
はい。市も、死ぬの方の市って書くや。
お
う。市役所っていう漫画がありましてですね。
そういう役所は知らないな。
うん。
今、いや、これずっと好きで読んでたんですけど、
うん、
今年の秋くらいからですね、TOKIO の松岡くん主演で、ドラマにもなったっていうことで、ちょっと紹介しておきたいなっていう作品なんですけれども。
漫画原作ドラマが多い
ですね。
多いです、多いです。 で、その市役所って本当にまあ、死んだ人が、こうすごい仏教的なんですけど、極楽に行くか地獄に行くか、その閻魔様の裁きの代わりに、役所に行かなきゃいけないっていう話なんです。だから死んだ人が必ず行く役所なんですけど、その役所の中に他殺家とか、病死家とか、なんかこういろんな家があって、で、毎回、その一人がこう、主人公になって、その人がどういう人生でどういう風に死んでいったかっていうのを紹介するストーリーなんですけど、まあ、重いですよね。重いんですけど、なんかすごい、こう、人生の深さを味わうというか、
ほう。
もうネタがいっぱい出てきそうで、今。実は今日来る前に読んできたんですけど。
ちなみに何巻ぐらい出てるんですか？
今で14巻あるんですけど、月刊誌なんで、出るスピードとしてはゆっくりです。なので、一冊一冊を読み込んでいっても、
あ、月刊誌の連載で、はい。単行本も14巻まで出て
る。出てますね。2014年からやってるんですよ。
へー。でも続いてるってことは、うん、
すごい人気作品で。
人気がある。そうなんだ。そうだね。ドラマ化されるんだもんね。そ
うです。もうなんか、一番最初の第、なんですかね、最初の作品っていうのかな、うん、第1話、うん、第1話からなんかこう、いじめで自殺した男の子の話とか。で、次がなんか、幼児虐待で殺された女の子とか、なんか重い話が続いたりするんですけど、なんかそれを深く考えることって今までなかったな、みたいな、うん、いろんな視点が出てきて面白い作品なので、ぜひ一度読んでみていただければと思います。で、これをチェックするのコーナーなんですけど、ドラマじゃない方がいいと思った。
漫画？
うん、ドラマも TVer でしたっけ ?TVer っていうアプリで見たんですけど。
見れんの？
うん、見れる。
ってことは無料ってこと？
無料で見れる。
うーん、
違法じゃないよ、TVer だから。一週間、最新の1話だけ見れるんですけど、まあ1話2話くらい見たんですけど、なんかやっぱりちょっとテレビだから、オブラートに包んでて、あ、そこ削っちゃうんだっていうのが多々ありましたので、ぜひ原作を読んでいただいて、ああ、そうだよね、みたいな、ちょっとなんかこう、命というか、人の一生について、こう、考えるきっかけになればいいな、という作品でございます。
それは、社会問題みたいなのも、ちょっと入ってるような感じってことですかね。
入ってますね。入ってますし、あとは、なんて言ったらいいですかね。うん、これはしょうがないよ。なんかこう、両親の呵責じゃないですけど、うん、人を助けるために他の人を殺してしまったみたいなのもあるし。
実話っていうわけではなく。
実話じゃない。
実話じゃないよね。
実話じゃない。
市役所はおそらくないからね。
なんか事件ものとかだったら、追えば、そういう、まあ、それなりの、こう、いきさつみたいなのも見えてくるのかなと思ったんですけど。
ただまあ、日本のどこかでは確実に起きてるであろうことが題材になってるから、それで言えばノンフィクションって言い切ることはできないけど、に近いのかなっていう気はします。ぜひ、説法とかに使ってもらってもいいような内容なので。
はい。
ぜひ読んでください。
はいって言っちゃった。
次回チェックするからね。
勢いに任せて、はいって言っちゃった。
まあ、けど読む価値あると思いますんで、ぜひ読んでみていただければと思います。
さつまいもを食べるとおならが出るのはなぜでしょうか？
なんで最後の最後で下品な話するの？
いや、それがなんかエンディング最後の一言っていうことで、はい、ちょっと時間がないので、いきなりこれを言って終わりにするか、はい、もしくは言わないで終わりにするか、うん、うんじゃない。うんじゃない。うんじゃない。うんじゃない。ね。
うん、
はい。まあ、さつまいもの美味しい季節ですね、
うん、
それではさつまいもを食べるとおならが出るのはなぜでしょうか。ポエムな感じでどうぞ。ナセルさんからです。
秋だからじゃないですか。ナセルでした。
生きてるってことです。カズくんでした。
音楽が鳴ってくる感じかな。タクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。 番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。